なんだかとっても秋だった
ね。来たでしょ。
来たね秋。
そろそろ秋に着替えませんか。ライフとウェアユニクロ。
オンザロード。インドのデリーからイギリスのロンドンまで乗り合いバスを乗り継いで行くことができるか、不可能だという友人と賭けをした私は、わずかな全財産をドルに換えると旅に出た。ミッドナイトエクスプレス、深夜特急とは、トルコで捕まり刑務所に送られたヒッピーたちの隠語である。脱獄することをミッドナイトエクスプレスに乗ると言ったのだ。もしかしたら私にとってもロンドンへのその旅は日常という名の牢獄からの一種の脱獄であったのかもしれない。その時私は26歳だった。深夜特急オンザロード第12章、ペルシャの風、シルクロード3。地図で見ると大した距離ではないように思えたが、いざ実際に歩いてみるとテヘランの街は途方もなく広く、パーレビ通りにあるコモドアホテルまで30分以上もかかってしまった。ついてすぐにレストランを覗いたが、それらしい姿はない。朝食をご馳走になるのは諦め、私は直接117号室に行った。すると、なんということか、部屋はドアを開け放してメイドが掃除をしており、中には荷物のかけらもない。メイドにこの部屋の客はどうしたのかと身振りを交えて尋ねたが、どうしても理解してもらえない。困ったような顔をしてニコニコ笑っているだけだ。フロントに引き返し、磯崎はどうしたと尋ねると、申し訳なさそうに言った。祖先、もう出て行ってしまったね。私はがっかりしてしまった。これで豪華な晩餐の夢は、もろくも崩れ去ってしまった。しかし、家からの連絡によれば、明日まではテヘランにいるということになっていたはずだ。あるいは母親が日にちを聞き違えてしまったのだろうか。そうでなければ近郊のどこかに宿を移してしまったのかもしれない。いずれにしても宿帳にはどこから来てどこへ行くのかということを記す欄があるはずだ。私がそれを見せてくれないかと頼むと、かわいそうに思ってくれたのか、フロントの男は快く広げてくれた。彼が指さすところを見ると、日本人らしい几帳面なローマ字のサインが目に入ってきた。ところが、そこには佐々木とあるではないか。佐々木？私が思わず強い口調で尋ねると、彼がきょとんとした顔で答えた。
Yes,
佐々木。
私は彼が祖先というのを聞いて、磯崎という発音ができないためと思っていたが、とんだ勘違いだった。彼は佐々木と言っているつもりだったのだ。こんなところまで歩いてきたのに、全くの骨折り損だった。がっくりしたが、次の瞬間、まだ他のホテルには磯崎夫妻はいる可能性があるのだから、むしろ喜ぶべきだということに気がついた。元気を出してもう一度トライし直してみることだ。だが、どうしたらいいか、考えても明暗が浮かんでこない。だからといってぼんやりしていても仕方がない。私はとにかく動くことにした。コモドアホテルを出てしばらく歩くと、幸運なことに日本航空の支店の看板が見えてきた。私はそこに飛び込み、テヘランのホテルリストを見せてもらった。まずそれをすべて紙に書き写し、この中で日本人が泊まっていそうなホテルを教えてくれないかと頼んだ。日本人の男性職員が、面倒くさそうではあったが、一つ一つに印をつけて言ってくれた。ヒルトン、コモドア、バナク、ローダキー、アームストロング、ダイヤモンド、マジェスティック、キャラバン、ジバ。私はそのリストを手に公衆電話のボックスに駆け込み、印のついたホテルに順番に電話した。だがどこにもいない。こうなればやけだ。リストの上から下まで、テヘラン中のホテルにかけてやるぞ。たとえ100番目にさえいなくとも、絶対に諦めないぞ。私はそう自分を励まし、金を崩して大量のコインを用意した。さて、トリストを見ると、一番初めにアルヤ・シェラトンという名が載っていた。ほとんど何の希望も持たず、出てきたフロントの男性に、日本人で磯崎という人は泊まっていないかと尋ねると、彼はいともあっさりと答えた。磯崎ならたった今帰ってきたところだ。まさか、と思った。百件もかけようとしているところに、リストの最初に書いてあるからとかけたホテルで、こんなに簡単に見つかるとは到底信じられなかった。何かの間違いではないのだろうか。さっきのこともある。私はあまり期待せず、い、そ、ざ、き、とゆっくり発音し、その彼が本当に帰ってきたのかと尋ねた。フロントの男は、その通りだという。私はまだ半分くらい疑いながら、彼を電話口に出してくれないかと頼んだ。 1分ほどして電話から懐かしい声が聞こえてきた。ハロー、もしもし、私が日本語で言うと、相手も慌てて日本語に切り替えた。あ、もしもし。間違いなく磯崎さんの声だった。イラン南部の古都、イスファハンからシラーズに回り、たった今飛行機で帰ってきたところだという。そして、今夜はそのアルヤシェラトンに泊まるという。私はそれを聞き、一色の期待がつながったことで、ひどく厳禁な声を出してしまった。そいつは助かったな。安心した途端、何よりも真っ先に尋ねなくてはならないことがあったのを思い出した。ところで、奥様もお元気ですか？磯崎夫妻とは、シェラトンのロビーで6時に待ち合わせることになっていた。普段は時間にあまり正確ではない私が、この時は20分も前に着いてしまい、ロビーのソファーで2人を待つということになった。ロビーには欧米の旅行者だけでなく、イランの上流階級に属すると思われる家族連れなどが、華美な服装で歩いており、薄汚れたジーパンを履いた私などは、肩身が狭かった。5分ほど遅れて夫妻が降りてきた。私の姿を見つけ微笑を浮かべながら近づいてきた夫人は、しばらくじっと私の顔を見つめた後で、挨拶をするより早くこう言った。さあ、今夜はたくさんお上がりなさいね。そのつもりで来てはいるが、それほどあからさまな血色児童風の顔をしているのかと、いささかショックを受けた。グランドフロアの豪華なダイニングルームに入り、席に着いてからようやく挨拶を交わした。以後、午前0時頃まで話は弾んだが、5分くらい経つと、夫人は思い出したように繰り返すのだった。さあ、たくさんお上がりなさいね。料理は豪華だった。中近東に入って以来、初めてお目にかかる生野菜に始まって、本格的なコンソメスープ。カスピ海で採れたというマスのムニエル。バフステーキではない本物のビーフステーキ。そして果物にケーキにアイスクリームにコーヒーと、私はとにかく必死に食べ続けた。そもそも磯崎さんと知り合ったのは、3年前のことだった。ある日、ある時、ある人から、ハワイに行かないかと誘われた。ハワイへ1週間ほど行き、1日2、3時間、ある建築家と、 建築に関する雑談をするというのが仕事の内容だった。要するにその建築家にボールをぶつけ、彼から何かを引き出す役を演じてくれないかということのようだった。東京のど真ん中にコンサートホールを作ろうとしていたその人物が、現代の文化施設には何が求められているかという、いわば建物以前の理念のようなものを探り当てるために、そのような贅沢なことを考えたらしかった。どうしてその仕事に私のようなものを選んだのかよくは分からなかったが、当時は怖いものなしの時代だったこともあり、簡単に引き受けてしまった。ハワイがどうしたなどと嘘吹いてはいたが、本当は一度行ってみたかったということもあった。その時の壁となる相手の建築家というのが磯崎さんだったのだ。
TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサート、バップキャッスルボリューム5。前売り完売続出の人気ジャズコンサートが2024年1月12日有楽町アイマショーで開催。国内トップクラスの第一線で活躍するミュージシャンが集結。有名プレイヤーたちの夢の共演。今最も熱いジャズを体感できるコンサートをぜひ会場でお楽しみください。チケットは10月10日火曜日発売。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。
ジュジュ東京ドーム公演開催決定。 TBS ラジオ公演、ソニー銀行プレゼンツ、ジュジュ園スーパーライブスナックジュジュ東京ドーム店。ママがジュジュ20周年を盛大にお祝い。ひとよ限りの大人の歌謡祭、来年2月17日土曜日、東京ドーム。ジュジュ公式ホームページへ。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。
TBS ラジオ朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。